パウロがコリント教会に送った手紙が第1、第2コリントですよね。そこでコリントっていう地域がパナマみたいに海と海をつなげるすごい重要な場所なんですね。で、地理的に見ますと下の方からアテネ、ギリシャの方から下の方に行くとその水がすごく大変で、もういっぱい事件が起きたので、コリント地域を通してこの小さい川があるんですね。その川を通ってこっちが左側に行くように建てた都市がコリントなんですね。ですからコリントに着いた船が全部の船を下ろして、船も4マイル、8キロぐらいですかね、10キロぐらいの道を引きずりながら行ってから次の都市へ行くっていうすごい重要な場所なんですね。だからコリントっていう地域そのものが貿易をいっぱいする地域、いろんな国から来るのですごく栄えている場所ではあるんですけど、すごく淫乱で、すごく偶像崇拝があって、すごく今でいうラスベガス、ニューヨーク、LA、ソウル、東京全部合わさったみたいな、そういう都市、その場所に教会があるわけです。で、その教会はまた問題が多いわけです。ある人はパウロ派、ある人はアポロ派、ある人はペテロ派、私はイエス様派、こう分けてて、教会なりにもいろんな問題もありますし、その教会の人たちも淫乱の問題もありますし、偶像の問題もありますし、すごい問題だらけなわけです。でもその問題だらけの教会にパウロが送る手紙が第1コリント、第2コリントで、今日読んだ2節3節が、神様があなた一人一人を生徒として召されたよって言います。問題だらけで、いっぱい淫乱の問題も、いろんな偶像の問題も、いろんな権力の問題もあるにかかわらず、イエス様が見たとき、神様見たときに、コリント教会は神様が召された生徒たちが共にいる教会、それが教会です。私たちの考えから見たら、もうだらしない、汚い、ダメな人、もうモラルが全くない人と思うかもしれませんけど、神様からの視点は違うわけです。すべての人が神様が選んだ生徒、その理由がただ一つです。私たちの主は私たちの主であるとともに、そのすべての人々の主です。主人がみんな一緒だから、教会全員が一つの 共同体、一つの生徒なわけです。教会の一番重要なポイントが頭である主イエス・キリスト、このキリストを信じるすべての人が生徒として一つになるわけです。だからこの基礎的な部分を私たちが逃してしまいますと、教会内でいろんな理由で紛争が起きるわけです。人を信じたり、裏切りあったり、文化が合わない、言語が合わない、性格が合わない、当然合わないじゃないですか。正直皆さんの家庭も合わないじゃないですか。旦那さんも合わないし、子供も合わないし、親も合わないし、当然です。でも教会来たら合うべきでしょうっていう考えがあるから、教会だから、兄弟だから、なんかみんな一つなるべきでしょう、全部一緒になりましょう、同化させようと、違います。教会は一つだけが一緒で、それがの神様を礼拝する、それが教会です。教会の一番重要なポイント、神様が私たちを召されました。それも創造の前から皆さんの名前を呼ばれて、皆さんを救われて、私全員がイエス・キリストの体として、一部分としての役割も与えられて、私たちの中に今聖霊様が共におられるわけです。教会の本質が三位一体の神様が私と共にいること、それを教会だと言いますね。そしたらこの教会の一番重要な共同体の部分において、一つによって私たちが一つの体になるわけ、それが今言ったみたいにマタイ16章16節、主は生きる神の御子キリストです。 この一つの告白によって全員が教会として役割をするわけですね。コロサイ1章18節、私たちは 神様が頭であって、私たちがその中から生まれたものであって。ヨハネ19章30節、キリストによって私による全部の罪の問題を十字架で終わらせてくださいました。ローマ書8章32節には、私たちと一緒に全てのものを恵んでくださると。コロサイ2章3節、キリストの中に全ての知識知恵宝が隠されていると。教会の本質はイエス・キリストによって一つになることです。そしたらこのように考えてください。私たちの肉体は骨と骨が一緒にあるときが健康ですよね。骨が折れたり、骨と骨がちょっと引き離れたらどうなりますか？すごく痛いわけです。教会の中で分散分裂起きると誰が痛いですか？イエス様が痛いわけです。体であるキリストの体を私が壊すわけです。中から外からの攻撃じゃなくて、教会の中から自分たちの思想、自分たちの考え、自分たちの不信仰、自分たちのものをずっと入れてくると教会が痛くなる。イエス様が痛くなるわけです。皆さん、次誰かと喧嘩するときにそれを思い返してください。私はこの人心を痛くさせるので、私はイエス様を今痛くさせるんだ。主人である私の救い主を私が攻撃しているんだ。誰の仕業ですか？サタンの仕業です。当然ですよね。だから教会はそういうことをいつも意識しないといけないわけです。教会は頭がイエス・キリスト。私は健康なイエス・キリストの体を一緒に立てていくんだ。それを私たちは教会の聖徒だと言います。で、この教会が集まる場所ですよね。生徒と生徒が一緒に集まって神様を礼拝するその場所を教会といい、集まって何をしますか？今日のメッセージみたいに恵みを受ける場所が教会です。だから教会の雰囲気もどうやったら来た人が恵みを受けるのかを最優先に考えて、恵みの賛美、恵みの使えることを私がいつも気にかけてしないといけません。教会は絶対に世の中の文化を入れてきちゃダメです。教会は教会のルールがあります。教会が立てたルールじゃなくて、聖書にある神様の国のルールがあります。麻布福音教会は神父が作ったルールで行くんじゃなくて、神様の国のルールに従って麻布福音教会の導きと使役と全部礼拝もやっていきます。もし皆さん教会に問題あるんだ、それは神様に問題のと全く一緒です。私の教会は教会のなんか雰囲気文化って言いますけど違います。私たちの教会は、麻布福音教会は神様の国の模型です。全部のルールも全部の礼拝も全部の使役も神様の国に沿って、私が神様に栄光を捧げようとすることなので、皆さんがその意識を持って教会の献身する部分も考えてください。どうやって私が神様の国をもっと栄光が現れるように、どうやって恵みあふれるように私が使えられるのか、そのための実践がとても重要です。皆さんの家庭もまた教会です。聖書に書いてあります。皆さんの家庭をちゃんと治めることができなかったら、教会で任された部署も治めることができないと。皆さんの家庭をちゃんと霊的に神様の契約通りにやっていかないと、長老さんでも監さんでも皆さんに任せた部署を任すことは絶対できないわけです。管理できないです。だから家庭も教会も皆さんの区域も皆さんに任せて、部署も全部教会だと思って、どうやったら私たちが一つになれるのか、これを一番に考えてみてください。特に今年皆さんに任せた部分をリバイバルなので、どうやったら私に任せた部署が一つになれるのか。使徒の働き2章42節から47節、皆さん後で読んでくださいね。一緒になって、一つの心になって、資産や持ち物を売って、それぞれ必要に応じてみんなに分配して、毎日心を一つにして宮に集まって、家でパンを裂き、喜びと心を持って食事を共にし、神を賛美し、すべてのために好意を持たれた。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。皆さんが教会として一つになることをいつも考えてください。これが教会の一番重要な実践です。そしたらどんな姿勢を皆さんが持つべきですか？どうやったら私が 一つになれますか？他の文化と他の言語と違うのに。フィリピン2章4節から5節には、自分のことだけではなく他の人のことも顧みなさい、あなた方の間ではそのような心構えでいなさい、それはキリストイエスのうちにも見られるものです。イエスキリストいつも自分がどうやれば成功するか考えたこと一つもないです。いつも神様の国のために、どうやって私に来る人たちを癒して答えを与えて罪を許すか、イエスキリストの考えます。皆さんいつも姿勢が他の人、皆さんがいつも帰り見てください。本当に幸いなことに、私の教会長老さんたちが他の人を顧みる長老さんなので、イノベーチさんにも見つけることができました。本当に感謝のことです。皆さんもずっと皆さんに任された区域、任された地域、礼拝になかなか来れない人たちもみんな顧みてあげてください。毎日連絡してあげて、人に一緒に集まれるように対話もしてあげて、祈ってあげてください。そして結局は一つになる最高の方法がエペソ4章2節から6節、謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに忍び合い、平和の絆で結ばれて御霊の一致を熱心に保ちなさい。体は一つ、御霊は一つです。あなた方が召されたときは召しのもたらした望みが一つであったと同じです。主は一つ、信仰は一つ、バプテスマは一つです。すべてのものを上にやり、すべてのものを貫き、すべてのものをうちにおられる、すべてのものの父なる神は一つです。一つ、一つ、一つ、一つ、一つ、全部一つです。あなたはあなた、私は私、違います。みんな一つのなるように、御霊で一つになるように、一致するように、熱心に保ちなさいと。皆さんが祈ってください。もし皆さんが許せない人がいれば、神様、私はこの人を許せるように私に心をください。あの人を変えてくださいじゃなくて、私があの人を許せるように私にその心を与えてください。それが聖霊で祈っている人じゃないですか。あの人が嫌いです、会いません、あの人を変えてくださいじゃなくて、神様、私を変えてください。私を本当にその人を使えられるように、愛せるように、忍び合えるように私を恵み与えてください。それが聖霊で一つになる祈りなので、お互いそれにしてください。そしてお互いを使い合えること、ガラテア6章2節、互いの重荷を負い合い、そのようにしてキリストの律法を全うしなさい。そして箴言27編17節には、鉄は鉄を磨くと書いてあります。ずっと会って、フォーラムを皆さんずっとしてください。教会生徒同士一緒に会って、お互いの重荷、お互いの問題、お互いの祈り題目を聞いてあげながら、だからダメなんだよじゃなくて、祈ってあげてください。まずその言う前に、まず祈ってあげて、祈りながら神様が二人の心に一つの心になれる恵みをくださいます。それを持って一緒に祈るときに、神様が皆さんを弟子として、お互いを愛する生徒に変えてくださいます。ヨハネ15章12節から13節、私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。イエス様が皆さん愛したみたい、皆さんも互いを愛するように実践をしてみてください。神様、本当に愛せないです。祈ってください、私に愛する心をくださいと。土曜日に、金曜日ですね、金曜日にレベカとサラがとレイナと会って食事をしたんですね、ランチして。で結婚の話をしたわけです。今そういう時期なので、結婚の話、相手の話をずっとしながら、サラがレベカが言うのは、どうすればいいですかって、私祈ってます結婚のために。ああそうなんだ、祈ってねって祈ってます。祈ってるんだけど、どうすればいいですかって言いました。神様、もし私がこの人と結婚するのであれば、私がこの人に心をくださいですね。もし私にこの人結婚する人じゃなければ、心を与えないでください。簡単に言いました。一緒です。皆さん、この人を愛せない、神様、私に愛する心を与えてください。神様が与えてくださいます。この人を愛せなくていい、神様が愛する心を与えないです。同じように皆さんが神様に祈れば、神様が皆さん心を変えてくださいます、はい、教会なので今週1週間、特に 区域のために皆さんが本当に帰り見てあげてください。区域のメンバー毎日連絡だけでもしてあげてください。皆さんに任された期間もまた一緒です。関心を持ってあげるだけですごく愛を感じます。人たちは特に今日久しぶりに来た子たちいますよね。いっぱい帰り見てください。ああよく来たって、おお素晴らしい、あなた信仰素晴らしいねって言ってずっと言ってください。信仰いいから教会来ました。皆さんがずっとそうやって帰り見てあげて、皆さんが期間区域皆さんの家庭をお互い愛することをイエス名で祝福します。言って神様、今週1週間教会都市の祝福を味わうように恵みを与えてください。感謝して主イエスキリストの名によってお祈りします。